さて今日は特別ゲストといたしまして、舞鶴商工会議所の小西剛様にお越しいただきました。この度新会頭に選任されたということでお越しいただいたんですけども、小西さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。広瀬久典会頭の任期満了を受けてこの度、新会頭に選任されたということなんですけども、小西商事株式会社代表取締役会長でもいらっしゃるということで、はい、今日は、会頭としての抱負、そして舞鶴商工会議所の活動について伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さてそれではですね、まずは新会頭としての抱負を教えていただけますでしょうか。
はい、実は去年の11月1日、これ全国一斉に商工会議所の役員が選任されるわけですけれども、うんうん、私は、第13代目かなの、まあ、会頭として、就任することになりました。
はい、はい、
前の広瀬、会頭が一期で終わられましたので、その後を引き継いでということで、うん、ございます。で、まあ、私を含めて、3人の副会頭と一緒に、
はい、
スクラムを組んで、微力でありますが頑張りたいというふうに思っております。
いえいえいえいえ、本当に一新されたっていうような感じを私も受けるんですけども、なんかこう皆さんでこれからこんなことをしたいとか、そういうふうなお考えとかありますか？
そうですね、まあ、商工会議所っていうのはご承知のように、町のいわゆる商工業者の、うん、団体ということで、ありますから、当然、その構成員は、お店の店主であったり、
うん、
個人の小さな食堂であったり、そしてまたガラスとか造船とかいう大企業の工場であったり、
うん、
非常に幅が広いんですね。
はい、
今だから舞鶴の商工会社を、まあ、約1100社1100社というよりも事業所、
はい、
ということになりますが、まあ、経済団体としては、市内で唯一の、うん、大きな団体、しかもこれは全国の、ま、市にあるということで、うん、そういうつながりがあるということであります。
はい、まあ、本当に商工業、まあ、農業も含め漁業も含めというようなところで、全部のいろいろな団体の皆さん、業者の皆さんが集まっていろいろされるんですけども、まあ、舞鶴の市民の皆さんにとっては商工会議所さんがする一番大きなことって言ったらやっぱりチャット祭りとかそういうような感じに思えるんですけども、その他にも、はい、
これはもうね、夏の風物詩で、
うん、
前夜祭、これは西地区で、民謡流しが中心でやっておりまして、まあ、翌日の日曜日には東で、恒例の花火大会ということでありまして、
はい、
まあ、その時には坂根さんにもね一役買っていただいて
ありがとうございます。
おります。まあ、それ以外にもね、
はい、
いろんなことをやっております。
はい、
もう全部紹介するのはなかなか大変なんですけれども、
はい、
今特に、今年、になって、うん、新しく町のにぎわいを作ろうということで今計画をしておりますのが、その町ゼミということ、はい、あるいはご承知のように舞鶴に、いわゆるクルーズ船がですね、
はい、
何席も、うん、入ってきます。まあ、今年は一応約40席ぐらい。
140ですか。
40、
はい、約40、
約40ね、はい、いうことで、まあ、その お客さんをですね、もう少しその市内の方にも来ていただこうというようなことで、
はい、
周遊マップの作成、うん、あるいはスタンプラリーとか、まあ、いろんなことも計画をしております。まあ、それ以外に、いろんな経営のためになるもうセミナー、
うん、
もありますし、もうそれは本当に幅広くきめの細かいサービス提供して、はい、いわゆる会員企業の稼ぐ力を、うん、つけてもらおうということで、
はい、
頑張るつもりであります。
はい、ありがとうございます。まあ、本当にもう40隻もクルーズ船が来るということになると、本当にもう世界とつながる都市、京都舞鶴っていうことになりますよね。なんかワクワク感や期待感があるんですけども、その方たちのおもてなしというのも、
そうです
ね、
まあ、クルーズ船に乗るっていうのはやっぱり晴れの時というか時間を過ごされるわけですから、うん、それなりに、その土地土地のおもてなし方があると思います。
うん、
で、まあ、舞鶴はどうしてもその今バスで、京都の方に観光に行かれる方、うん、まあ、天の橋立て、
はい、
まあ、稲の船屋なんかもね、行かれる方もあるようですし、
うん、
どうしてもその街の中をゆっくり歩いてもらったり、あるいは、ちょっと店を覗いていただいたり、またはちょっと食事をしていただいたり、
うん、
いうのがやや少ない。そういうので街の中に誘導じゃないですけどね、
はい、
そういう努力をしてみたいということでありまして、うん、この間ね、はい、知事さんのところに行った時にもね、
うん、
まあ、知事が、もう少しも街の中に入ってもらうのに、自転車を使ってもらうようにしたらどうかとかね、そういう話もあったぐらいですね。はい、
はい、まあ、食べ物食事でいうと肉じゃがとか、金曜日はカレーの日とか、そういうプロジェクトも商工会議所さんとしてはいろいろと提案とか実現とかなさっていらっしゃいますよね。
肉じゃがもちろん、これはやっぱり舞鶴といえば海上自衛隊、
はい、
その前の鎮守府、旧海軍の基地の町ということでありまして、うん、まあ、肉じゃがはもうご承知のようにその今の第四重化学校の前身の、うん、そういう食事を作る人を養成するところの教科書の中に実は肉じゃがの作り方っていうのが載ってます。これはもっと正せばやっぱり、東郷さんにつながっていくわけです。
東郷平八郎さん、
初代鎮守長官、
はい、
ということになりますが、
うん、
まあ、それをだから元祖、
うん、
陸じゃが発祥の地、
はい、
ということで、はい、大々的に売り出して、これはある程度もう定着してきたかもしれません。うん、ただお店でも陸じゃがを必ず出すお店、出していただくお店がありますけれども、うん、ちょっとこうアレンジをしたりということで、ややあ工夫が少し足りないなというところもありますので、その辺も含めて、うん、陸上側にも取り組むし、金曜日はカレーの日っていうこのキャンペーンっていうか、
はい、
取り組みはこれもやっぱりやっぱり海軍カレーということから来てましてね、
はい、
まあ本当の説はどうか知りませんが、海軍さん、その訓練出たり船に乗ったりしてるとその曜日が分からなくなると、
うん、
で金曜日カレーを出す日を金曜日と決めておけば、今日は金曜日、朝は土曜日ということになろうということに言われてますが、うん、僕はある 幹部の方に聞いたのは、はい、本当はそうではないという話もありますけれどもね。いやだからこのあの今日ここでその説を申し上げてね、うん、あのそれを修正する気はありません。金曜日はカレーの日で、もう市民に定着してますから、
はい、
これはユニークだね。カレーがいっぱいありましてね、あのそれでまたコンテストをしたり、もして、一度魚屋さんにもそのカレー、ちゃんぽん、
はえカレーちゃんぽん、
うん、すっごい辛くて、
うん、
中華なんですけれども、
うん、
僕はこれは大好きで、ぜひ一度あのご賞味あれというところですね。
そうなんですね。いやいや、そんなカレーちゃんぽんなんていう言葉もあの全然なんかわからなかった。そうなんですね。まあ、あの、まあ、会議所の会伊藤さんとしてもう本当にこういろいろなところをね、あの目を光らせてじゃない、あの配っていただいて、いろんな商工業の方の活性化、そしてあの経営に役立つ情報を会員の皆さんにご提供されているというふうな感じだとは思うんですけども、さてあのそうですね、この舞鶴町セミっていうのが私最近ちょっとチラシを見まして、面白いなって思っていたんですけども、
これは、まあ、新しい取り組みで、舞鶴証券所で新しい、うん、まあ、あの全国的にはねすでにあのその取り組みをされて、かなり成功されとる地域もあるようですが、それぞれの商店のご主人あるいはおかみさんあたりに、はい、まあ、講師というほどでもないんですけど参加をしていただいた方に、うん、その料理の作り方からうちのこだわり、あるいは商品に対する知識を、うん、直接参加者に市民に、お話をするということで、もう業種もね非常に、
う
ん、もう金物屋さんもあれば、
そうですよね、メガネ屋さんもあったりで、
だからそれなりに、だから金物屋さんだったら、まあ、包丁の話か鍋の話か知りませんが、とか、だから非常にこれはねパン屋さん、ね、パン屋さんもあったね、
パン屋さん、薬局、うんうんうん、いろいろなところがあって、うん、何を教えてもらえるんかなって、うん、ちょっとねあのプロに学ぶ裏技、生活に役立つ豆知識なんていうことが書いてあると、まあなんかちょっと全部行ってみたいなっていう気にはなるんですけども、うん、
またぜひこれね、参加していただいたり取材していただいたら面白いかもしれません、
うん、そうですね、はいはい、さてあの商工会議所さんといえばですね、あの実はこの FM 舞鶴をの提言もあの商工会議所さんからということを聞いたんですけども、
はい、実はあの商工会議所の一つの大きな役目というか仕事の中に、うん、提言をするということが、はい、はっきり謳われてます、
うん、
で、それがあるからというわけではないんですけれども、実は平成24年6月ですからもう約5年ほど前になりますが、舞鶴商工会議所として、少し夢のある提言をしようということで、実は私その時の委員長なんですが、
あそうなんですね、
はい、そんな中で、まあ、あの今すぐじゃなくても少し、先の、まあ、夢、
うん、
完全な夢ではダメ、やっぱり少しでも可能性のある夢、舞鶴に、うん、との関係においてということを26項目ほどね、あの、はい、挙げさせていただきました。まあ、その中に舞鶴にもコミュニティ FM が必要じゃないかということを一つの提言として出させていただいたと、はい、それがまあ5年前ですから、まあ、ちょうどタイミングがねそのすぐ後でこの FM の話が、うん、上がってきて、それでまあ、ね、今日に至っていると
ね、ありがたいことです、本当に。まあ、市民の皆さんにもね、親しんでいただけるように、そしてまた情報発信の基地としてもね、頑張っていかなければならないなっていうふうには感じているんですけども、夢の広がる舞鶴にっていう提言っていうのは、本当になんかこう 1% の望みでもその提言にされているということなんですよね。今叶いそうなものって何かありますか？
この今26項目と言いましたが、
はい、
もうすでに、帳についたもの、あるいは今この FM のようにもうすでに、
そうですね、
実現したものもあります。そしてもっともっと先の本当に、まあ、夢ではないけれども、ぜひ実現したいというものがたくさんありましてね。だから5年前の提言の中に、例えば日本海側新幹線の検討なんていうのがあります。まあ、これはご承知のように、ついこの間まで、北陸新幹線の京都北部ルートということで、市長先頭に大きな運動うねりを作ったわけですが、まあ、結果は、一応オバマ京都ルートということにはなりましたけれども、我々はまだ今後のいろんな調査とか、検討の中で、変更があるかもしれないし、それとは別で日本海側に一つの新幹線が必要でしょうということで、まあ、山陰新幹線を敦賀から、西の方に伸ばすと、これは山口県まで行きます、
はい、
行きますというか、行くような日本海側国土軸を作ってはどうかという提言なんですね。でこの運動はもう提言じゃなしに、現にこういう規制、それを実現するための組織もできておりまして、この日本海側の国会議員の先生が全員かあのその中に入っていただいたり、我々のようにこの地元京都北部の市町村もそれに加わって実現に向かっていると、
はい、
まあ、北陸新幹線敦賀から西の方に伸びると、必然的に舞鶴あたりは通過する、
はい、
これ舞鶴をね外すっていうこと自体が非常に、我々としてはナンセンスと言いますか、これだけね工業、いろんな蓄積がある町を、通らないというのはいかがなものかということで、
そうですね、
今後もね運動を続けていくつもりです。
はい、まあ元々ね大陸からの文化とかそんなも全部この日本海側からこう全国に広まっていったので、またそういうことがね実現できたらいいなと思いますね。
そうですね、
はい、
もっと身近なね話としては、例えば、まあ、白鳥街道の白鳥トンネル特にの、なんて言いますか、改良、それから例えば、27号バイパス西舞鶴道路といいますけれども、これのもう計画はずっと前からあるんですが、なかなか、実現しなかった。去年あたりやっとですね、一部工事が始まりました。これの早期、実現、というようなこともですね、その提言の中には入っております。
さあ、それではですね、この後は、小西さんの人となりというかね、について伺っていきたいと思うんですけどもさて、小西さんなんですけども、小西商事株式会社の代表取締役会長ということなんですけども、小西商事さんって大体どういった会社なんですか？
ちょっと名前だけではね、何やってるかちょっと分かりにくい会社と思われているかもしれません。まあ、あまり長く喋ってもあれですけども、うちはもともと小西木材材木屋だったんです、で小西木材株式会社があったんですが、僕のじいさんがそういう意思をいらうことをの経験があったもんですから、今の採石場を買って、同時にやり出したと。材木と石ですから材木会社ではいかんでしょう、だから商事にしようということで、 時はその頃は材木と医師と2本立てだったんですが、まあ、今は医師の方に、もうそれだけということで、まあ、一部土木の方も若干ありますけれども、もう中心は医師
ということは、もう舞鶴のもうインフラ整備についてのもうスペシャリストというようなことですね。
まあスペシャリストというのはね、うちはあの工事を受注するんじゃなしに取られたところに納めるということですから、はい、それはもう港の整備にしろ道路にしろ高速道路にしろ、この間の火力発電所にしろ、もう高浜大井の原発なんかもちろんそうです。それからもう一般の、ね、建築の基礎とか、
はい、
特に、まあ、グリーシとかね、はい、そういうことですから、一番多いのはでもいわゆる今ナマコンの中に入る骨材としての需要が一番、その次はやっぱり道路のアスファルトですね、はい、だから、まあ、舞鶴の道路のほとんどはうちの医師がどっかに入
ってそうなんですね
それはありがたいことでして、
はい、まあ、本当にあの舞鶴のそのこの礎という感じで、まさしくね、うん、あの商工会議所会頭にふさわしい方があの新会頭に選任されたんじゃないかなと思うんですけども、あのそういえばあの小西さんまあ、忙しいとは思うんですけども、お休みの時とかってどんなことされてるんですか？
まあ、僕一番好きなのはやっぱり音楽です。
あ、
はい、まあ、ジャズから小歌までという冗談言ってますがですね、あ、まあ、クラシックジャズ、もちろんカラオケで演歌も歌いますけれど、まあ、私その昔ですね、
はい、
青年会議所の理事長をして25周年の時の理事長でしたが、
はい、
記念事業として、
うん、
まあ、これは僕の夢でもあったわけですけれども、
うん、
日本で一番のオーケストラを舞鶴で演奏してもらって市民の方に聴いていただきたい、
うん、
という思いが強かったんです。で、N 響、
はい、NHK 交響楽団ですか、
ですね、
はい、
記念事業として、
はい、
読みました。
わ、
そしてその頃はね、西の市民会館しかなかったんです、うん、ホールっていうのは、
うん、
であそこで、すごい今でも覚えてますがね、ドビッシーの小舟見てとか、
うん、
サンサンスのバイオリンコンチェルトとか、
はい、
それからメンデルスゾーンのイタリアなんていうね、非常にこの地方の演奏会にしては珍しい、プログラムでね、大体もう運命とか、
いや、そうですよね、
そういうことが多いでしょ、
はい、
私なしにそれ秋山さん和義さんが来て指揮をしてくれましたね。でその時に、時の市長にですね、 NHK の N 響の方もおっしゃったんです、もう少しいいホールが欲しいよねそれが実は今の総合文化会館、
はあ、
それは舞鶴市政40周年記念として建設しようということにつながってます。
うもう文化の方にもいろいろと、ね、提案されたり実現されたりしてきたということですよね。さあそれではですね、もっともっといろんなお話をお聞きしたいんですけども、お時間の方がもう押してまいりまして、さあそれではね、最後に小西さんのリクエスト曲をおかけしたいと思いますので、リクエスト曲紹介お願いできますか。
はい、こういうことは想定外でしたけれども、まあ、さっきも音楽が好きだということを言いました、うん、ジャズが大好きです。で都会に行けばいわゆるライブハウスを覗くのも非常に楽しみの一つですけれども、ジャズのそもそものスタートというか最初に聴いた思い出の曲、高校1年の頃だったと思いますが、 MJQ の朝日のように爽やかに、
はい、
という曲、懐かしく聴かせていただきます。
はい、本日は大変お忙しい中、新会頭就任としてお会いするチャンスをくださってありがとうございました。またね、舞鶴のこの地域が面白く経済が活発に、そしてこれからの発展に向けてご尽力いただきたいと思います。本日のゲスト、 舞鶴商工会議所会と小西剛様でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。